いつもありがとうございます。トゥルリ村上です。今回は通信販売やず屋の創業者やず美代子さんについてお話しします。やず美代子さんというと、やず屋 の今会長なんですけども、もともとは旦那さんの矢野信夫さんという人が社長で、1999年まではその、夫婦2人で経営してたんですけども、もう1999年という、年に、55歳で旦那さんが亡くされたんですけども、もともと最初はその、東京で、旦那さんが27歳で、美代子さんが22歳で結婚して、東京で、ハウスメーカーの、サラリーマンで、6畳一間で夫婦生活を始めたということですけども、5年ほどで福岡の両親がいるんで、脱サラをしたということですね。1976年脱サラをして、でその時はもう東京から福岡帰ってきたんで、お金もないし人脈もないということで、スタート裸一貫でスタートして、いろいろ起業して、いろんな仕事されてたそうですけども、いろんなこう訪問販売とか、靴磨き機といったなんかホテルでこう置いてあるようなその靴磨きを売ってみたりとか、いろんなものなんか仕入れてはこう販売してて、で最終的に行き着いたのが起業して、9年目、1985年頃ということなんで、10年ぐらいそのいろんな仕事をして、4回ほど廃業したり倒産とかして。始めたのが通信販売、というか、その前にその青汁っていうのを訪問販売してて、救済っていうその青汁の通信販売もありますけども、そこのいろいろと、助けもあって、そこの青汁売っていて、訪問販売ではこう限界があるってことで通信販売に切り替えたっていうことですね。最初はその会社といっても小さい、8坪ぐらいの小さな事務所からスタートして、社長としてその旦那さんが30万っていうふうに決めてたんでしょうね。でそのうちの、10万は両親の方に使ってもらって、その20万で生活ということで、やず美代子さんはそのいろいろ仕事をしてたそうですね。ヤクルト の配達とかそんなこともしてたみたいです。その配達途中でその、車がエンストして、交差点でエンストしてすごく困ったとか、そんな話もされてましたですね。そういったいろんなどん底というか脱落した状態から再チャレンジで、年商6000万から400億円まで成長と。400億円はないみたいですけども、前世紀今から10年ぐらい前はもうそれぐらい全盛期絶好調の時は400億円ぐらいあったそうです。それ今の話なんですけども、私の方はですね、2008年頃に1年、そっか1年ぐらい、早朝の6時半から始まるその、オークス1億円クラブという、福岡 SMI のその実践クラブというものに、早朝勉強会に参加してました。内容はその勉強会はその自己啓発に関する内容で、やず屋ビルの会議室、確か4階だったか3階か4階にあるんですけども、そこでその不定期に開催してて、不定期にそのやず美代子さん週に1回月に1回か2回はやってきて、その昔 その旦那さんの話とか苦労した話とか、その現在このやず屋が行っ、やってる経営の話だとか、そういったやず屋 その商品の売り込みというよりはその会社の経営状態のことをこう話をされてましたですね。その社員の話だとか、やっぱり目標設定っていうのがメインの自己啓発の勉強内容だったので、それに交えた話を1時間半ぐらいの内容でやってたんですけども、その最後の10分とか5分とかその話をされてましたですね。どん底から這い上がったという迫力が非常にこう印象深く残ってて、その 創業者っていうのはやっぱりすごいですよね。やっぱり迫力があっていろんなこう波があっていい時もある悪い時もあるっていう時の話っていうのはやっぱりこう実体験っていうのはすごくこう心を刺さるというか印象深く残ってます。まあ、その中でもまあ通信販売なんですけども、通信のシーンはその、まあ、信用のシーンとか人弁のごん弁のシーンじゃなくて心を販売するんだっていうんで、まあ、健康食品を売っているのではなく、まあ、心を売っているという信念で、まあ、経営をされていて、それを実績を上げていたっていうなんかことを、まあ、何かにつけて話してましたですね。まあ、私もそのヤズヤンのその構図というのを買ったことがあるんですけども、そのヤズヤンの商品を購入すると、まあ商品とまあその明細書だけではなくて、まあいろんなこうプレゼントだとか、まあサンプルだとか、あとまあニュースレター、まあ小冊子も届いたりするんですよね。でもその八津美代子さんの話の中では、そのお客さんからの声でそのまあ、商品当たり前なんで、そのニュースレターの毎回の記事とか、まあ、サンキューレターっていってもいろいろこう追加で頼んだ人にはそのいろんな特典とか送ってるそうなんですよ。私は、まあ、あまりもらったことないんですけど、まあ、その商品よりもその商品に入ってくる同梱物を楽しみにしているお客さんが多いっていうのを、まあ、言ってましたですね。なのでそのやっぱりサプライズというか人の心をつかむところがそのお客さんだけでなくて社員とか人をやる気にさせるっていうのをこう長けているというか、そういった SMI っていうのを採用してそれをなんかこう実現したんだっていうのをよく話をされてましたですね。まあ、SMI のその、実践クラブという勉強会だったので、まあ、そういうその中での配慮もあったんでしょうね。自分のことを売り込むのではなくて、こう相手のことをこう話しするってことがメインでしたね。まあ、自分のことはそのなんていうかどん底だったとかこう まあ自分のその自慢話というよりはなんかこう自虐的というと言葉が過ぎますけども、まあ自分もこんななんかこう人まあ人間だけどもこんなうままあなりましたよと言わずにその現状をこうありのまま見てもらうという。そういったなんかこう対応というか態度がすごいなというふうには思いましたですね。まあ、その後の話の中でもそのニュースレターなんですけども、まあ、長男さん今は社長になってますけど、当時まだ社長でなかったんですけど、まあ、長男さんにはそのまあ大学時代とかまあ子供時代によくなんか教え込んでたのは文章を書くことが大事だということをよく教えてたそうです。まあしつけたというかまあ小さい頃から親子で手紙のやり取りだとか、まあ、文通を心がけていた。まあ、大学時代はその子供さんが大学時代は毎回その、仕送りするのに手紙を送ってこないとこう仕送りしないとか言ってて、もう必ずもう強制的にこう文章を書くことをこう、やらせてたということで、その先ほどそのニュースレターとか小冊子のこうお客さんがこう、感動するっていうのはその親子間でのその手紙のやり取りでスキルを学んだ長男さんにこう任せて、それがまあその成功、通信販売の成功にもこうすごくこう役立っているというか、成功したというふうに語ってましたですね。まあ、その中でもよく話でまあいろんなところでも講演会とか本とかも出されてますけども、よく話の中出てくるのは、人は誰でも天から一通の手紙を受け取っていると。そこには天職使命が書いてあるっていうふうに、まあ、手紙っていうかそういう手紙の文章のやり取りっていうところにすごくこだわりを持ってたみたいです。まあその文章を書くっていうのはなかなか皆さん、めんどくさいし、私もそう思うんですけども、書くことっていうのは非常に自分のこう助けになる。書くことによって話すこともできるようになるということで、皆さんも一つこう書くことについてですね、いろんなですね気づきとかが得られると思いますので、まあ、少ない、短い文章からでもこう書いていくことが大事だというふうに思います。今回はですね、通信販売八津屋創業者八津美代子さんとのエピソードについて話をしました。ありがとうございました。